ちは、のりぴです。いつも配信を聞いてくださって、そして LINE 公式アカウントやスタンド FM からご感想メッセージをくださいまして、どうもありがとうございます。とても嬉しく読ませていただいています。今日は夢を叶えたいなら忘れちゃいけないことというテーマでお話をしていきたいと思います。私は40代目前女性の恋愛や結婚など心のご相談を個別にお受けして、心と人生の軌道修正をお手伝いしているセラピストです。はい、ね、叶えたい夢がたくさんあるあなたも、一つだけあるよっていうあなたもね、もし夢が今あるんだとしたら、心に留めておいていただきたいことがあるんです。はい、今日は叶わぬ夢だろうなってちょっと思い始めてしまっているあなたへのメッセージでもあります。はい、で早速なんですけど、今あなたの心の中にある夢が、もし夢があるんだとしたらね、心の中にある夢がもっともっとこう実際のところを叶いやすくするためにはですね、一体何から取り掛かったらいいんでしょうかね。実は夢っていうのは叶いやすい人と叶いにくい人っていう2種類があるんですよ。はい、なのでまずはね、自分が夢が叶いやすい人であるっていうことが、夢を叶えるための第一歩になると思うんですね。はい、そこで今日は夢が叶いやすい人、叶いにくい人についてお伝えをしていきたいと思います。今日も3つに分けてお話をしていきたいと思うんですけど、1つ目が夢が叶いにくい人、叶わない人、これを、ちょっと例を挙げて3つお伝えします。そして2つ目が夢が叶いやすい人3選ということで、こちらも、夢が叶いやすい人をですね、3つお伝えしていきます。で最後に、3つ目として、自分を信じられないあなたへということで、こんな感じで進めていきたいと思います。はい、で今日の内容は私の公式サイトのコラムでも綴っていますので、読んでみたいなというあなたは、このスタンド FM 配信の概要欄リンクから読んでみてください。では早速一つ目のですね、夢が叶いにくい人、叶わない人というところからお話入っていきたいと思います。はい、はい、今日は冒頭からね、夢が叶いやすい人と叶わない人がいるんじゃないかっていうふうにお伝えをしているんですけれど、まず早速、後者の夢が叶いにくい人、夢が叶わない人について、お伝えしたいと思います。だってここすごく大切だと思いませんかね。これをね、聞いてくださっているあなたがそうでない方だと信じて、念のためにお伝えしますので、ちょっとご自身でチェックしてみてくださいね。はい、夢が叶いにくい人3選ということで、3つお伝えをしますので、自分が当てはまるかどうかを確認してみてください。その1です。自分を信じられない。はい、でその2ですが、周りは敵ばかりだと思っている、ね、自分の周りは味方なんていない、敵ばっかりだっていうふうに思っている。そしてその3ですが、私が幸せになるはずがないと思っている、自分なんて幸せになれるわけないじゃんみたいな感じですよね。はい、この3つをですね、なぜだかいつからか、心が信じてしまっている人だとですね、叶えたい夢があっても、これまず叶わないです。はい、で逆に叶えたくない夢が叶ってしまっているのではないでしょうかって思うんですよね。いかがでしょうか。はい、まあ、これには根拠があるんですよ。なんでかっていうと、自ら叶わないって決めつけてしまっているから。はい、ということはどうすればいいでしょうかね。うん、今日も頭が冴え渡っているあなたなら、きっとすぐお分かりになるんじゃないかなと思います。はい、そうです、その逆のことをすれば叶う、その通りです。はい、では2つ目の、夢が叶いやすい人3選というところにお話入っていきたいと思うんですけどね。じゃあお待ちかねのこの夢が叶う人っていうのはどんな人なんでしょうかね。はい、まあ、せっかくなら自分自身が夢を叶える人でありたいし、そうやって人生の中でポコポコね、生まれてくる叶えたい夢を一つずつ丁寧に叶えていきたいですよね。はい、ということで、その夢が叶いやすい人というものについてもご紹介していきたいと思います。はい、夢が叶いやすい人3選なんですけど、1つ目が自分を信じている その2、2つ目は周りは味方ばかりだと思っている、自分の周りはもう味方しかいないわみたいな、そんな感覚を持っている。そしてその3ですけど、ね、私が幸せになれないはずがないと思っている、うん、この3つをですね、心から感じることができているのならば、間違いなく叶えたい夢があるとしたらね、それは叶いやすくなります。というかもう叶うしかなくなります。はい、これ叶うとか叶わないとか簡単に言ってしまうと、自分が思っていること、自分が感じていることが身の回りで起きているんですよ。結果として自分の描く夢が叶っていくんですね。潜在意識って聞いたことありますか？自分の頭で考えるこの意識、潜在意識っていうものと、自分のこう意識とはまた別の無意識、意識の中にもあるんでしょうけど、無意識という、無意識に何かしてしまっているっていう部分ですよね。はい、この潜在意識と無意識はイコールになりますけど、その潜在意識というものはいつだってあなたが望むまま、願うまま叶えてくれてるんです。なので自分が今どう感じているかっていうことはとっても大切なことなんですよね、何かを叶えるためにはね。ただ現実はね、これがなかなかうまくいかない人もいるんですよ。私のところに相談にいらっしゃる方は多分ほぼうまくできていません。だから悩みのループからも抜け出せずにいるんですね。自分を信じること、自分の周りは味方ばかりで、私が幸せになれないはずがない、そんなふうには到底簡単には思うことができない。そのことを考えようとすると心がざわざわしてしまう、罪悪感が湧いてしまうみたいにね、そういうふうにおっしゃる方結構な割合でいらっしゃいます。ということはそれってつまり自分が自分のことをどこか疑ってるっていうことでもあります。自分と仲良くできてないっていうことでもありますよね。あなたはいかがでしょうかね。はい、この感じ方とか考え方が願いを叶わなくさせる種になっているんですけど、これはやっぱりね、感じ方の方が比率としては大きいと思います。考え方の方が意識だとしたら、感じ方っていうのは無意識の方、考え方が潜在意識で、感じ方の方が潜在意識になるんじゃないかなと思うんです。自分を信じて、周りは、ね、自分の周りは味方ばっかりだっていう風に感じられて、そして私は幸せになるものだ、幸せ者だ、もうすでに幸せ、ね、こういう感覚が自分にとっての当たり前にさえなれば、そういう現実しかなくなって しまうわけですよね。ただこの一番大切な自分を信じての段階でつまずいてしまう人が多いのもまた現実なんです。自分を信じられないから自分の周りは敵ばかりと感じてしまうし、自分は幸せになんかなれないと感じる。自分のことを信じられない人は人のことも信じることができません。はい、自分のことを信じられない人は自分のやろうとすることについてもどこかやっぱり信じることができないんですよね。だからきっとうまくいかないとか、きっと失敗する、きっと私だけはダメになる、きっとみんなにバカにされる、きっと裏切られるなんてね、思ってしまうんですよね。これは意識になくても無意識がそう思ってしまってる、そう感じてしまってるっていうことがあります。つまり自分を信じるっていうことは、これ本当にね、思っているより、あなたが思うよりもずっとずっと大切なことなんですよね。はい、で偉そうにお話をしていますが、これはね、過去の私でもあります。明るいように見えて超絶ネガティブで後ろ向きでした。はい、40歳の時にね、離婚したんですけど、結婚生活11年、12年目に入るかなっていう頃に離婚しましたけど、やっぱりうまくいかなかったって感じたのは、確実にこれうまくいかない前提っていうものが私の中にね、あったんじゃないかなって思うんですよね。だけど今の旦那さんと再婚する時、53歳で再婚しましたが、再婚する時なんですけど、うまくいかないわけがないとか、幸せになるに決まってるとか、そんなことすら思い浮かばないほど幸せであること、幸せでいることが当たり前って感じていたように記憶してるんですよ。はい、こういう感覚なんとなく分かりますでしょうかね。 で、最後に3つ目の自分を信じられないあなたへということについてお話をして、今日の配信を締めくくっていこうと思うんですけど、私が最初の、結婚11年目で離婚した後、少しずつ精神力が復活してきて、やがて今の旦那さんとのお付き合いをスタートしてね、で自分自身の行動も思考回路も通常運転になっていくじゃないですか、だんだんなっていくんですけど、でもね、うまくいってるかと思いきや、実はですね、私今の旦那さんとお付き合いしている最中、一度お別れしてます。はい、そう、あんなにね、離婚で学んだはずのこの経験がですね、本当に全くと言っていいほど生きておりませんでした。生かされておりませんでした。はい、せっかく離婚後にね、恋愛できるまでに、心が蘇ったのに、これね、今の旦那さんと付き合っている時に1年と経たずに別れてしまうなんてね、はい、そういうことがあったんですよ。でも今なら分かります。きっとそのお別れをした時はね、まだ自分を信じていない、傷が癒えておらず、人を信じられないっていう、そういう状況だったと思うんですよね。当時の自分の中にあった負の当たり前にしっかりこう無意識でしがみついていたっていうことですね。で、私のところにご相談にいらっしゃるのりぴ塾生の皆さんも個別相談ではあるんですけど、そういう方たちが本当に多いんですよね。はい、最初はそのいらない当たり前に気づいていません。はい、あんなにこじらせ女だった私がですね、今や皆さんのいらない当たり前をね、こうベイッとこう引っぺがすのが役目になりました。そして引っぺがすたびに必要な当たり前に気づく女性が増えて、それぞれが自分の中から気づきを見つけて、今までの当たり前をこうオセロのようにひっくり返していくんです。黒から白へ、白から黒へ、自分の望む方向にオセロをひっくり返すご相談者様たちはね、その先に待っている本来の自分とか本物の自分に会うために、こう純粋な無垢な心を取り戻していきます。例えば、失恋から立ち直ったり、婚活疲れから素敵な出会いが訪れたり、振られた彼から抜け出すことができたり、ね、離婚の痛手から恋愛に進んだりとか、待ちに待ったプロポーズをされたり、今までちょっとなんかこうギクシャクしていた旦那さんと仲良くなれたり、職場の人間関係が良くなったり、自己否定が起きなくなったりとか、ハッピーの根源が自分の中にあると、ね、そのことを知る安心感っていうのは、もう本当に何者にも代え難いものだと思うんですよね。あなたの中にもある大事な本心、本来の姿、本当の思い、今は隠れているかもしれないけど、あなたに気づいてほしくて、その心を取り戻してもらうのをずっと待ってるかもしれません。はい、今日は夢を叶えたいなら忘れちゃいけないことっていうことでね、お話をしてきました。はい、自分の夢を素直に叶えたいなというあなたは、ご相談ください。ご相談はこのスタンド FM 配信の概要欄のリンクから受付しております。そして金曜日にはメルマガを発行しています。悩みで心が淀んでしまったアラフォー女性のハートが透明度をアップして悩みを突破していく秘密をお届けしています。バックナンバーが読めないメルマガですので、こちら気になったら、この配信概要欄のリンクから登録してみてください。ということで、今日も最後までお聞きくださいまして、どうもありがとうございました。それではまた、さようなら。